今唐沢先生がご紹介くださったんですけど、私とあの背格好が似てる先生に会うっていうのはあまりなくて、あまりお互い近づき合わないように普段感じないこう威圧感を感じるところがあるんですけど、私のいとこがおりまして、そのいとこも同じ教団で牧師をしてるんですが、190数センチあるんですね。なので教団の集まりで会って、彼は僕のところにいつも来るんですけど、僕は彼を避けてですね、もう2人並ぶのは嫌なので離れておこうと言うんですけれども、高いところからで失礼しますけれども、今日は本当にこのような機会をいただきまして大変光栄に思っております。また今日皆さんと共に神様にある喜びをご一緒にこう味わっていく一日にさせていただけたらと願っております。ぜひ良いお交わりをいただけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。一言祈りを捧げます。私たちの救い主、教会の頭であるイエス・キリストの父なる神様、あなたは御子イエス・キリストを私どもにお与えくださり、十字架の贖いによって私どもの罪を許し、よみがえりの命をもって私たちのために全く勝利を得てくださいました。復活の主の命に生かされて、私どもこの日々を今日も生きていることができますから感謝をいたします。あなたによって与えられたこの日を、どうぞあなたの御前で喜び楽しむ一日として過ごさせてください。貧しい者を主がどうぞ用いてくださいますようにお願いをいたします。見てに委ねて、愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日午前中2回お話をさせていただきますけれども、お手元に簡単な今日 のアウトラインを配らせていただいております。全体のテーマは教会に生きる喜びということでありまして、これは今ご紹介いただいたように、昨年の末に教文館から本を出していただきまして、教会に生きる喜び、牧師と信徒のための教会論入門というですね、ことで、教会についてのいろいろとこう自分自身が教えられてきたことを、経験してきたことを踏まえながら一冊の本を書かせていただいたんですけれども、そこに現れているところを少し、いくつかのことを取り上げて今日は、お話をさせていただきたいと思っております。で、最初のこの時間は福音に生きる喜び、そして後半2回目の休憩の後の時間は教会に生きる喜び、そういうことでお話をしたいと思っております。いろんなこういう集会の雰囲気スタイルあると思うんですけれども、今日は少しざっくばらんにお話をさせていただきたいと思っておりますので、またいろいろそれ以外の休憩の時間や質疑の時間、いろいろと皆さんからもまたお分かちいただけたらと思っておりますので、ぜひリラックスしてですね、一緒に過ごしていただけたらと思います。で、私は今東京の板橋区にございます、日本同盟キリスト教団というグループの、徳丸町キリスト教会という教会で牧師をしております。国立にも同盟教団の教会が一つありまして、あちら の郵政省の感謝の向こう、ね、昔あそこに進学校がありまして、そのキャンパスが、移転し千葉に移転したんですけども、その跡地の一角が、教会になっています。今街道新しく建てられたんですけれども、一番最初の街道は私たちが寮生活をしていた男子寮が改築して、教会になってたんですね。で、私は、1987年にその国立の、住所でいうと谷保なんですけれども、駅でいうと南武線の矢川の駅が一番近いんですが、そこにありました東京キリスト教短期大学という進学校に入学しまして、2年間国立で学びました。で、その後89年に学校がキャンパスごと千葉に移転しまして、そちらに私たちも移りまして、ですから国立で2年、千葉で2年、進学校生活を送ったんですけれども、国立はとても、なんていうか、その学生時代の思い出の深い場所でして、今日久しぶりに国立に参りましたけれども、 とても、懐かしい思いで、おります。で、進学校卒業しましてから、1991年に、同盟教団の教師に任じられて、最初に使わされたのは岡山県ですね。岡山県にあの岡山市西大寺という、場所がありまして、裸祭りというですね、2月にあの行われる日本南大奇祭かなんかの一つなんです。お寺の境内に夜中の12時になるとご神器が放り込まれる。で、それをふんどし姿の男たちが真冬の2月の深夜にその神器を奪い合うというですね、まあ、非常にこう野蛮なお祭りなんですけれども、それで有名な西大寺の観音院という、まあ、だからあの本当にお寺の門前町ですね、そこにある教会に使わされまして、6年、奉仕をしました。で、その後もう一度、まあ、いろんな意味で学び直す必要を感じまして神戸に行きまして、神戸で3年半もう一度進学校に入り直して勉強して、で2000年の秋に東京の今の教会に招かれて、移ってきまして、今19年目になります。まあ、そういう意味では東京が一番今長くなってるんですけれども、あのいろんな教会の交わり、先生方との交わりもいただいて、まあ、いるところです。まあ、カンバランド長老教会との交わりでいうと、いろいろとあの私たちがあの、まあ、教えていただいた先生方、生島先生とかですね、あの、また、瀬戸先生とか、まあ、いろんな先生方いらっしゃいますし、同期ではあの今僕から退かれましたけれども、丹羽義政先生とかが同じ進学校で机を並べて学んだ仲間ですし、あの後輩には今アメリカのルイビルで牧会なさっている佐藤巌先生などもあの非常に親しくさせていただいて、そして東京に来てこの数年いろいろとこう、まあ、平和の問題なんかで、活動している中で唐沢先生ともあのご一緒させていただく機会が増えて、まあ、非常にあの個人的にはあの近しい思いを、いただいていましたけれども、まあ、こういう集会に招いていただいて、今日皆さんと過ごせることを大変光栄に思っています。で、最初にですね、あのちょっとこの本の成り立ちから今日お話をさせていただきたいんですが、まあ、教会について考えるということは、あの私にとっては、まああのまあ、一つの、少し大げさですけれども、まあ、あのライフワークのような気持ちがあります。あの私はあの牧師の家庭で生まれ育ちまして、まあ、生まれた時から教会がそこにあったわけですけれども、まあ、改めて教会で自分がこう生かされてくる中で、もう教会って何なんだろうかという問いをですね、あのずっとこう考え続けてきました。信徒の時代もそうですし、そして神学生として学んでいる時もそうですし、牧師になってからもそうですが、もうずっとこの問いはあの今も問い続けているところなんですね。教会というものは一体あのどういうものなんだろうか、教会とは何ぞや、まあ、この問いは私にとって、まあ、一番こう中心的なの問いです。その問いをこう一番最初にこう明確に、自覚したのは、あの実は高校3年生の春休みなんですね。あの私はあの高校卒業してすぐにもうあの進学校に進むという、まあ、最短コースであの牧師になったものなんですけれども、献身して、そしていろいろ進路をいろいろ悩んで、大学に行くべきか、一般就職をして働くべきか、すぐに進学校に行くべきか、いろいろとこう悶々としていた中で、まあ、神様から導かれて、あの進学校で学ぶことに決めたんですけれども、入学が決まって、そしてもう高校を卒業するその春休みに、当時私の出身教会の伝道師の先生がですね、これから神様について、そして教会にこれから仕えていくための学びをするにあたって、この本を読みなさいと言って渡された本がありました。それが渡辺信夫先生というあのカルバンのキリスト教皇陵の役者としても著名な先生ですが、渡辺先生の教会論入門というですね、新教新書といって小さな本ですけれども、それを手渡されました。これを春休みに読むように宿題を出されたんですね。で、一生懸命読みました、ね、高校3年生の、頭で読んだんですが、さっ ぱり分からなかったんですね。もう自分でも驚くぐらいに分からなかった。分からなかったというのは、もちろん先生独特の言葉遣いも難しい、ちょっと高校生では理解するにはあまりに、内容が、ちょっと隔たっていて、それも難しい。そしてそこで論じられている事柄も、今まで自分が教会で生まれ育って聞いてきたようなこととはちょっとこう違うテーマといいますか、そういうことがいろいろ登場してきて、そういうこともあってとにかく難しいのとわからないのでですね、もうちんぷんかんぷんのまま、もうとにかく読みなさいと言われたので、読み終えたんですね。でその時に私はとにかくその自分のわからなさ加減に驚いたのと、でもそこでですね、でもこの本には何かとても大事なことが書いてあるんだなという、その感覚だけは残ったんですね。わからないけど、でもここにはきっととっても大事なことが書かれてるに違いない。それを知れるようになりたいっていうのが、一つの少し大げさに言うと神学の始まりといいますか、でここに書いてあることが分かるようになるということが、自分が神様のことを学んでいく上での一つの目標になったんですね。それからもう何度もその本を読みました。進学校1年生2年生学びが進んでいく中で、春休み夏休み、牧師になってからもそうです。折々開いてはそこで先生が論じていること、問いかけていること、それを自分も自分の問いとして考えるということをさせられてきたんですね。そういう中から自分なりの、教会とは何ぞやということを自覚的に考え始める、学び始めるということが進んでいきました。で、後でも少し触れますが、最初に使わされた教会で6年間、奉仕をしました。そのうち3年はとにかく駆け出し22歳で使わされてきましたので、主任の先生がいらっしゃって、その主任牧師の先生のもとで訓練を受けました。そして3年間はその教会、西大寺の教会の伝道所で開拓伝道の奉仕に従事しました。わずか6年3年3年の時間ですけれども、その経験は非常に私にとって大きなものでした。そこで改めてその教会についての問いということが、単なるその書物の話、学問の話ではなくて、実際の生きた現実の事柄として、しかもかつて子供の時から生まれ育った教会にいたという時とはまた違って、今度は自分が牧師となって伝道者となって教会に仕える身になってみて、改めてですね、いろんなことを一から問われる、考えさせられるってことが起こってきたんですね。でその中で私はもう一度学ぶ必要を感じて、神戸の改革派進学校というところに、行きました。でそこでいろんなことを学んだんですけれども、一番大きかったのは人格的な出会いだったんですね。当時その進学校の校長であった牧田義和っていう先生と出会いました。牧田先生っていう方は今は進学校の校長を退かれて、そして高知の最初土佐山田というですね、ところで牧師をして、もう本当はそこで引退を迎えるはずだったんだけれども、さらにそこから今度は今高知県の宿毛というですね、もう本当に端っこ、の小さな10人足らずの教会にその後使わされて、定年の任期を延長しながら今もそこで奉仕をなさってるんですけど、私はその先生との出会いがある意味で決定的だったんですね。でその先生のもとで学ぶ中で、改めてこの教会ということについて本当に一から一つ一つ考え直すということの訓練をいただきました。で卒業して東京の教会に使わされてきてからも、折々先生にはお電話をしたりお手紙を書いたり、時にはお尋ねして、実はこの1月もすくままで行ってきたんですけれども、会うたんびに先生がですね、とにかく勉強しているかと問われるんですね。忙しい忙しいって言ってるけれど、ちゃんと勉強しなさいと、牧師は学び続けないと必ず崩れていくから、とにかく学び続けなさいと、もういつもそうやっておっしゃってくださって、しかもただ漠然というだけじゃなくて、お前は教会についてとにかく一冊本を書きなさいとですね、ずっと言ってくださったんですね。 で私は今とてもとてもそんなこと自分にはとてもできないとこう言い続けてたんですけれども、でも先生がとにかく自分のために今教会について学び続けていることをちゃんと書き残せと、そしてそれをきちんとした形にしなさいと言い続けてくださいました。でそれが一つの私にとってはこのまあ、なんて言いますか、こうアクセル役というかですね、先生がいつもそうやって私を励ましてくださって、押し出してくださって、でそういう中で、牧会の中で、まあ、あるきっかけでじゃあこれに取り組もうということを、まあ、決心しまして、まあ、少しずつこう書き始めたんですね。でただやはり牧師の生活さまざま、とにかく毎週毎週の礼拝の説教の準備がすぐ来ますから、あまりこうそれ以外の時間ひねり出すっていうのはよほどのことがないとできないので、自分一人では無理だなと。それでですね、道路の牧師たちとか、あるいは信徒の方でも、まあ、いろんなキリスト教の伝道団体や出版社に勤めている、まあ、仲間たちが10人ぐらい集まって、毎月一度ですね、勉強会をしていたんですね、お茶の水で。で、その場を借りようということで、毎月一度、一章分原稿を書いて持っていく。で、それをみんなの前で読み上げる。で、それに対してみんながこう、いろいろ批評するね。新学生時代必ず説教演習っていうのがあって、説教をみんなでボロクソ言われるんですけど、それに近い感覚で書いた原稿でみんながいろいろね論じて批評してくれる。でそれを、2年間続けました。とにかく前日もう徹夜して原稿書き上げて、今日はきっと厳しいこと言われるだろうなって思うときは絶対当たってるんですけど、先生今日のはちょっととか言われてですね、じゃあもう一度書き直してきますって言って、もう原稿全部一から書き直したりっていうようなことを何度も繰り返して、丸2年かけて一応終わりまで、行って、でそれを実際にまた全体を整えるのにもう1年ぐらいかかりましたけれども、それでようやく出来上がったのがこの本なんですね。ですからその道路者たちの交わりの中でこの本が出来上がったということは、私にとってはこの本自体がその教会の交わりの中で生まれた書物だというふうに思っています。一緒に書き上げてくださったそういう使い人たちの交わりがあってこれが出来上がったということを非常に感謝していますし、またお読みいただくと分かるんですけれども、いわゆる教会についてのこう書物っていうのはたくさんあるんですが、私がこの本取り組もうと思った時に、今いくつか決めた自分なりのこう約束事というか基本的な軸があって、その中の一つはとにかく個別具体的なことから考えようっていうですね、これを決めたんですね。一般的な教会、一般的な何々ではなくて、私が実際にそこで経験して教えられて生きているその具体的な教会ですから、どこどこ教会、何々教会、名前がたくさん出てくるんですが、そこから考えようということをしました。でそれはともすると、いやそれはあなたの個人的な経験でしょ、それはどこどこ教会の話でしょというふうになってしまいがちなんですけれども、でも私はその恐れがあってもなお、やっぱり個別具体のことから考えることに徹しようというふうに思ったんですね。でそれはそうすることによって、この本を読んでくださる方々が自分の具体的に今生きている教会のことを考えていただきたい、実際に毎週礼拝に集い、そしてそこで一緒に主にあって生きている兄弟姉妹たちの顔を思い浮かべながら読んでいただける、そんな本にしたいというふうに思いました。まあ、それがどれぐらい成功したかは分かりませんけれども、自分としてはそういうとにかく事柄を個別的なこと、具体的なことで考えたい、抽象の話にならないように、とにかくそこに実際の教会に生きている手応え、そしてそこに教会のキリストの体の動いているその息遣いとか、その涙とか汗とかですね、そういうものがこう伝わってくるような、そういうところでこう教会っていうことを捉えたい、考えたい、そんなふうに思ってきたわけです。で、 私は出身が茨城県の土浦という町なんですけれども、そこに私どもの教団の土浦恵み教会という教会がありまして、両親はそこで牧師をしておりました。で、私は4人兄弟の3番目で生まれ育ったんですけれども、生まれた時は両親とそして、兄弟、そしてはその私の後に妹が生まれて、そして祖母がおりまして、曽祖母もおりまして、8人家族4世代ですね。そこになぜかいつも教会の誰かしらお腹を空かせた若者がこういて、さっきも来るとき唐沢先生に聞いたら、先生もご自分の出身教会でもう年がら年中土曜日教会に泊まってたとおっしゃってましたけども、まあ、それに近い感じですね。とにかく誰かしら家にいるって、ね、そういう牧師館で生まれ育ったんですけれども、私はとにかくね、教会が好きだったんですね、子供の時から、ね、なんかこう人がいっぱいいる、ね、にぎやかで、そして生まれた頃は本当に土浦の教会、今はね、なぜか本当に大きな教会になって400人ぐらい集まっている教会になってますけども、今は私の小さな時は、ね、まだ20人足らずの本当に田舎の教会でしたが、でもその教会の交わりというのはすごく楽しいものだったんですね。でやがて中学高校とこう進んでいくときに、私の、父が教会をこう牧していて、そしてだんだん教会が、成長していった。一つのきっかけは筑波大学が、移転してきて、その筑波大の学生さんとかそこの先生たちとか、企業の筑波で研究者の方々が移り住んできて、その人たちが教会にどんどん来るようになって、それでこう教会がぐっとこう伸びていった時期ですね。子供ながらに面白いなと思ったのは、それまでの教会はもう本当に茨城の田舎のもうだっぺのですねところなんです。そこに筑波のですね、なんていうある意味こうハイソサイティというかインテリの人たちがやってきて、それがね本当にねうまく融合したんですよね。田舎の本当にこう人たちと、東大卒とかね、アメリカの大学卒 PhD とかいう先生とかっていう人たちが一緒に教会でお掃除をしたり礼拝をしたり交わりをしたり一生懸命伝道したり、それがねすごくこう教会の交わりをこう豊かにして、そういうものをこう肌で感じながら育ったんですが、やがて教会がこう成長していって、新しい街道にこう、今の教会はもう増築してもうこれ以上無理だということで新街道を建てる話になって、田んぼですね、田んぼを買ったんですね。一坪5万円を1000坪買ったんですね。で、私の父は非常にリーダーシップの強いタイプの牧師でしたので、ぐいぐいこう教会を引っ張って、そして新しい街道を建てて、そして、やがては本当にこう千人街道、千人集まる教会を建てるんだってやってたんですけれども、私が中学2年生の時にがんを患って、そして、大きな手術をしまして、で一旦復帰したんですけれども、今度私が高校に入ったすぐに今度膵臓がんを患って入院しまして、で、これから教会新街道建築に取り組もう、 もう土地も購入していろんなことが動いているその最中に、その先頭に立ってきた牧師が、病気で倒れてしまった。で、毎週の礼拝ですね、もういろんな先生方や進学校の先生、進学生の方、毎週のように変わる変わる礼拝のご奉仕に来てくださるというこういう時期を過ごしました。で、結果的に私の父はその私が高校1年生の冬に天に召されたんですけれども、で、その時の経験が私にとっては非常にこう、大きかったんですね。16歳高校1年生ですからあんまり分かってません、教会のいろんないきさつは。だけれども、高校生なりにですね、うちの教会どうなってしまうんだろうかっていうこういう、漠然とした不安ですね。でも一方で、毎週とにかくいろんな先生たちやいろんな方々の助けを受けながら礼拝が守られ、そしてやがて父が召された後に後任の先生が迎えられ、そして教会が進んでいく中で2年後に新しい街道が建ちました。で、それ高校3年生の時ですけれども、そのことを通して私の中に与えられた一つの確信は、教会というのは 神様の御言葉がちゃんと語られていくと、なんとか立ち行くものだというですね、こういう非常に素朴な確信なんです。その時そういう言葉で言えたかどうか分かりませんけれども、心の中に残った感覚はいろいろ心配でどうなっちゃうんだろうと不安もあった。だけれども、あ、でも毎週毎週こうやって礼拝していくうちにちゃんとなっていったじゃないかというですね、その経験が私の中に非常にこう深く刻み込まれたんですね。ですから教会というのは神様の言葉にちゃんと聞いていけばなんとかなっていくものなんだというのが私にとっての一つの教会の原体験なんです。で、そこから実際に教会に仕える身になって、そして牧師になって二十数年働いてきましたけれども、基本的な確信は変わってないんですね。基本的な確信は変わってないんだけれども、しかしじゃあ御言葉だけ語られてれば万事うまくいくかというと、なかなかそうもいかないなということも経験してくるわけですね。いろんな難しい問題、主の民、神様にあって救われた兄弟姉妹といっても、やっぱり教会というのはいろんなややこしい問題が時に起こってくる。そういう中でですね、どういうふうに主の教会を本当にイエス様の前に、やがてキリストの傍らに立つ花嫁として整えられていくために、何が私たちがしなきゃいけないことなんだろうか、どういうふうに教会というものをイエス様のもとにお返しするために仕えていかなきゃいけないんだろうかということをずっとこう考え続けてきたんですね。でそこでやっぱりこう御言葉が語られるというときに、やっぱりその御言葉というの中にある一番の中心は何だろうか。でそれは旧新約聖書66巻を通して一番大切なことは、やっぱりそれはイエス・キリストですね。当たり前のようなことですけど、でもやっぱりイエス・キリストの福音なんだと。それが私たちを生かし教会を建てる一番の教会の命だということを、改めてこう教えられてきました。岡山に使わされて、西大寺キリスト教会って、その田舎の門前町の中では比較的充実した教会形成を長年歴史の中で使ってこられた教会ですけれども、そこで、スタートしまして、でその教会はいくつか伝道書を出して、非常にこう地方選挙伝道の中でもある意味モデルのような教会だったんですけれども、その中の一つの東岡山伝道所というところに私3年目に、そこにじゃあ派遣されて担任しなさいということで行きました。当時 10名ちょっとぐらいの礼拝でしたけれども、初めてそこで毎週説教する、そして牧会するということを経験し始めた。今までは主任の先生のもとでいたわけですけれども、一つの責任を任せられた。で当時その東岡山の伝道所というのはですね、もともとラーメン屋さんだったんですね。ラーメン屋さんの店舗を買い取って、でそこで礼拝してた。で今は素敵な街道が建ったんですけども、私行った時は途中一回内装の工事やり替えましたけど、本当にスタートの時はまだカウンターがありましたね。そして床は赤いビニールカーペットが敷いてあって、で窓には花柄みたいなこういう目隠し のテープが貼ってあって、でドア開けるとチリンチリンとこうなるんですよね。でかろうじて天井上には十字架立てて外に看板出してましたけれども、みんな恐る恐る入ってくるんですよ。でチリンってなってね、ここは教会ですかみたいな、もう教会ですって言うんだけれども、どう見ても教会っぽくない、ね、でその時私25、26ですから、本当にね、もう若造もいいとこですけど、教会初めて終日訪ねてくるしてるとですね、私が応対に出ると、すいません、お家の人いますか、お家の人、いや私ここのお家の人ですけどみたいな、牧師さんもいますかとかね、私一応これで牧師なんですけどみたいな、そんな感じでスタートしたんですが、でそれでも一生懸命皆さんと一緒に伝道してやってたんですよね。だけれどもやっぱその時にとにかくすごく私の中に気負いがあるわけですね。もう初めてちゃんと牧師として毎週説教する生活、そしてこの伝道書をなんとか一つの教会として自立させなければならないっていう、そういうものすごい気負いもあって、とにかく一生懸命やりました。結婚して、妻と二人でですね、もうとにかく皆さんプリントごっこって分かりますかね。昔年賀状とかよく作りました。あれでとにかくチラシを作って、 そしてそれを作ったやつをそのそばから配りに行って、またプリントごっこやってまた配りに行って、もうとにかく一生懸命伝道して、ね、もう小学校の前とかチラシ配りに行ったり、子ども会やってみたり、もうとにかく誰かあの話できるっていう人がいれば訪問して、伝道して、ね、そうやって一生懸命やってたんですけれども、やっぱり礼拝でですね、毎週御言葉を取り継ぐんですが、一生懸命やってるんですけれども、その自分の一生懸命さと教会との間のその何とも言えぬ温度差というかですね、なんでみんなこの熱さがなぜ伝わらないか、なんでこんなに僕は一生懸命やってるのにみんなはそれにこうついてきてくれないんだっていうね、なんかいつもその心がこうあるんですよね。まだ何も経験も浅いものなんだけれども、でもやっぱりそれはこう あるわけです、心の内に。でその頃ですね、毎週の礼拝で、説教の時前に立つわけですね。でこう会衆を 見回すっつったって、これぐらいのスペースですから、パイプ椅子10個ぐらい並べての礼拝ですけども、いつもそこでね、説教の時にこう前に立って皆さんの顔を見渡した時にね、最初に私の心に思い浮かぶのはいない人なんですよね。あの人来てない、この人来てない、それでもうね、私の心はもう支配されちゃう。なんであの人来てない、なんであの人来てないの、ね、もうこっちはね、寝ずに朝まで準備して、ね、もうその説教一生懸命ね、語りたい、聞いてもらいたいと思って一生懸命準備したのに、いざ前に立ったらね、あの人来てないじゃない、この人来てないじゃない、もうそれでもう心がこう支配されるんですね。つまり喜びがないわけですね。むしろ裁きの心が出てくるわけです。そこにいる人を喜べない、いない人なんでというその気持ち、また中にはちょっとへその曲がった人がいてですね、その当時私エフェソ書の説教してたんですけど、毎週ねエフェソ書連続公開説教してるんだけどね、どう見ても絶対旧約聖書読んでる人いるんですよ、一人。どう見てもいやそこ絶対エフェソ書じゃないでしょっていう ね、それがね気になっちゃうんですよね。今だったらね、少しこう大きく構えられます、多少やっぱり20年30年牧師してきたら。当時はね、とにかくもうそれが気になって、あの人なんでエペソ書じゃない旧約聖書読んでるんだろう、ね、なんか自分の説教に不満があるのか、ね、どういうことなんだろう、もうとにかくねエペソ書開かせたい、ね、説教してるのに、じゃあみんなでエペソ書読みましょうとかね、いろいろやってみて、もうなんかもうね喧嘩になってるわけです、ある意味で、ね、そんな感じで、ある時にうちの教会のその当時ですね、一番ある意味で私たちをこう何だか協力的なですね、夫人がいらっしゃったんですね。非常に元気で明るくて熱心な方も、どんな集会でも一番に来て、そして私たちを助けてくれて一生懸命伝道する明るい姉妹です。もうある時からですね、礼拝の時にねいつも下向くようになったんですね、うつむくようになった。そしてね、いつもね、なんというかこう重たい雰囲気なんですよ。でそれはすぐ分かりますよね、やっぱり。そもそも人数少ないから、一人の存在感が大きいですし、しかも明るい姉妹がなぜかね、このところ礼拝中ずっと下をうつむいて、で終わった後も声かけてもなんかこうなんとなくこう当たり障りなく帰って帰るんですね。だからこれきっと何かあるんだなと思って、でお声をある時かけたんですね。誰々さんにちょっと最近何かあったら、もしあれなら話してくださいって言ったら、先生いずれちゃんと話しますって言って、ちょっとその時はノーサンキュー。でそれからまたしばらく経って、改めて先生少しお話があるので時間取ってほしいって言って終日来られたんですね。でその方が言うには、とにかくね、先生の礼拝がね最近ね辛いと、先生の説教を聞いてるのがねとっても辛い、いつもいつも自分はね裁かれてる気がしますと、そういうふうに言われたんですね。自分は福音が聞きたいのに、いつも先生の話はこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、こうあらねばならない、ああならねばならないというふうにいつも何かこう責められてるような、そういう気がする。そして何か先生は私たちよりも随分一人だけ先にね行ってしまってる気がする、そして早く来なさい早く来なさいと引っ張られてる気がする、そういうふうにね言われたんです。 で私それ聞いた時にですね、あの当時だから27かな、あのこれもね今だったらそんな言い方しないと思います当時はね、あのそうですか、ね、口では言いますよ、心の中は ね、 いやね自分は福音語ってるじゃないかですね、なんで、ね、どの僕の説教のね、じゃあいつどこのね、何どの説教どの部分どこがね福音じゃないんですか、エス様の話してるじゃないですか、十字架の話してるじゃないですかというそういう気持ちですね。つまり分かってないですよ、その信徒の人たち の、 その何が辛いのか何が苦しいのか、ね、自分のことばかりね、今週も自分は一生懸命やったって、ね、もう死に物ぐらいでやってるってね、そればっかり。結果的に、ね、そのやっぱりあの聖書の福音を自分は説いているつもりでいながら、でもそこで語られている言葉は福音として届いてないですね。いつも、ね、あなたはそれではダメだ、ね、こうならなきゃいけない、こういう教会にならないといけない、そういうところにいつもねばならないの世界の中にその人たちを、ね、自分は縛りつけてたな、閉じ込めてたな。でそれがまあいくつかあった要因の一つのきっかけで、私はこのまま行ったら自分は牧師としてやっていけなくなるなと思いました。それで、一旦とにかくもう一回一からやり直そうということで、あの休職して学び直すことにしたんですけども、で改めてもう一度あの神学校の学びに戻ったときに、まあ、やっぱり自分の課題がその説教にあるというのは分かってましたので、やっぱりこう説教のことを一生懸命考えるわけですね。でその時に、まあ、これはあの牧師先生方のよくご存知なんですけれども、あの説教学についてあの非常にこう重要な書物に、あのドイツの神学者のルドルフ・ボーレンという先生が書かれた説教学という、ね、上下2巻の大きな本がありまして、あのそれを読んだんですね。あの牧会してる時は、ね、本箱にあったんだけど、なかなかちょっと手が出せない、難しいし大きい本、ね、でもう一回あの学生に戻ったので、まあ、ありがたいことにあの時間があるわけですよね。なのであの本当にあのむさぼるように本読んで勉強しました。私あのそれまであのあの全然そういうことを、ね、してこなかった人間で、あの私の同期の先生たちはあの私があの教団の教師休職してもう一度勉強するって言ったらみんな驚いてました、ね、お前が勉強したいって言うなんて思わなかったって。一番驚いたのは私の母親でしたけどお前がとか言われてですね。だけどやっぱりその6年の牧会の中で自分の中で本当にこう上渇きがあったので、それから3年間あの本当に一生懸命あの学んで、まあ、こう乾いた土にこう水が染み込んでいくようにですね、いろんなことをそこで教えられたんですけれども、でそのボーレン先生の説教論、説教の本読み出した時に、そこにですね、その聞き手の創造的発見という言葉と出会ったんですね。聞き手の創造的発見、その本の中で、ね、そのボーレン先生が、ね、説教者はね、回収御言葉の聞き手たちを神様からの恵みの賜物としてね、感謝しなさいとこう書いてあったんですよ。でそれ読んだ時私はね、あの本当にこうハッとさせられたんですね。聞き手のね、神の言葉に今日そこに聞き手がいるということは、これ神様の賜物なんだと、神様の恵みのプレゼントなんだ、そういうふうに説教者は聴衆を神の賜物として感謝しろと書いてあった。私はそういう視点全くなかったわけです。それまでもう来て当然だと、クリスチャンなんだから、ね、礼拝来るの当たり前、なんで休むんですかという話ですね。だけれども、いや神様が今日この人たちをご自身のもとに招いてくださったんだ、そして神様はこの一人一人を神様の恵みの賜物として今日ここに備えられたんだ、そういう視点で教会を見るということをそこからこう、まあ、教えられ始めた。でそれは非常に私にとって大きな変化ですね。あ、そうやって教会っていうものを見つめる視点が自分にはなかったんだなということに気がつかされた。それから改めてそこで神学校でこう学び直して、やっぱりこうその福音の豊かさ、福音というものの持っている大きさ、そのこうスケールの大きさということを改めてこう学んでいく中で、自分の教会に使える使い方にもやっぱりこういろんなこうあの修正といいますか、あるいは刷新が起こっていったように思うんですね。で特に私はあの神学校で学んだ中で、あの、まあ、いわゆる教理の中であの予定論、ね、神の選びということ、それから終末論、この世界の終わりの事柄について、 この2つの授業を聞いたことがものすごく大きかったんですね。これね、この話すると意外に思われる方がね、予定論ってなんか一番みんな嫌いな人たち、まあ皆さん長老教会ですからそんなことないですけど、僕らみたいな経験主義の教会から生まれてたと神の選びなんて言ってね、もう神様そんなひどい神様ですかみたいな話にすぐなっちゃうんだけれども、神の選びというのはこんなに慰め深い教えはないんだということをそこで学んだんですね。それから世界の終わりの事柄というのは私にとっては恐怖でしかなかった、子供の時から。神様が裁かれる、天国行けるか分かりませんよみたいな、そういう子供の頃聞いた教会学校のお話ですね。なんかもう火の燃え盛るゲヘナにね、黒い影の人間がパラパラ落ちてくような、そんな視覚教材でのお話聞いた世代ですから、君は大丈夫かななんて言われて、ね、いやダメかもみたいな、そういう世界ですから、終末論というのは神様の救いの完成なんだということを学んだ。そのことが、あ、本当に福音というのはこれ私たちが本当にそこに生かされる、これ喜びの世界なんだということを改めてそこで学び直したんですね。でそれを私は神戸の3年半で、まあ、ある意味でこう教えられて、で、あ、これならこれから自分はまた教会に戻って、そして新しく使わされる教会でやっていけるなっていうね、ある一つの手応えをいただいたんですね。そして2000年に今の教会に使わされていきました。で、徳丸教キリスト教会という教会は今今年で宣教が始まって54年目に入った教会ですけれども、私2000年に使わされてきましたので、まあ、そのうちの20年近い時間を今奉仕してるんですが、私の前ですね、牧師が、私11代目の牧師なんです。宣教師からスタートして非常に、ね、牧師交代の頻繁だった教会で、 いろいろその都度その都度いきさつはあるんです。そしてその都度教会もある意味で納得して牧師を送り出し、新しい牧師を迎えてきた歴史があるんだけれども、でもやっぱりね、そのいろんなこう蓄積した痛みとか傷があるんですね。そして私の前任の先生は4年奉仕なさって辞任なさって、その後教会が無牧になりまして、半年無牧になった後に私招かれてきたんですね。で、前任の先生と教会の間はちょっといろいろと、まあ、痛みがお互いにあって、非常にこう傷んだ状態で教会無牧になって、まあ、信徒の人たちが一生懸命その間教会を守ってきましたけれども、でそこに、まあ、招聘されていったんですね。で、徳丸町の教会は過去の歴史を見ると、一番多かった時期は礼拝も7、80名集っている集会の礼拝だったんですが、私赴任した時は礼拝、日曜日の礼拝30名ほどですね。そして教会学校もほとんど子供がいない、もううちの子供たち3人連れて行ったので、それでなんとか、あともう一組教会の人の家の子供がいるっていう、そういう現状だったんですね。そしてとにかくね、教会がもうね、雑然としてるんですね。私たち迎えるためにお掃除しましたって言うんだけれども、とにかくね、いろんなことがこう教会がこうもう少しなんていうんですかね、なんとも言えぬこうくたびれ果てた状態で、私3年半勉強してもやる気満々で充電満タンでね来たわけですけども、教会の皆さんはね、先生そんな張り切らないでっていうね感じなんですよ。で、私はそこでどっからね始めようか、ね、何から始めようか、こう、まあ、祈りながら考えた。まあ、ちょっと時間になっちゃうんで、あと後半に回しますけども、まあ、4番まで行って後半にしますが、で、何から始めようかなと思った時に、とにかくね、礼拝に集中しようと思った。まあ、当たり前ですけどね、礼拝に集中しようね、他はもういいですと。ね、ね、なんか家庭集会昔はやってたんだけど今ちょっとできなくなりました、ね、公園連動やってたけど今は無理ですとか、昔は一泊でいろいろ修行会や何やりました、ね、お昼のご飯もみんなで毎週食べてました、もうそれはいいですと、ね、とにかく礼拝に集中しましょう、ね、いい礼拝捧げて本当に御言葉で養われたらおのずと元気が出てくるから、無理やりね自分をなんかこう奮い立たせようとかこうしなくっちゃってしなくていいと、とにかく毎週の礼拝に皆さんが喜んで来てくれればもうそれでいいですと、でそのために僕も一生懸命説教しますから、とにかくそこに集中しましょうって言って、それで始まったんですね。でそこが私にとってもやっぱりかつての ここにあの人来てない、この人来てないっていうところから、いや今日ここにこの一人一人がいるということが本当に神様の恵みだということを教えられていて、皆さんの1週間私はつぶさにして全部見てるわけじゃないんです。だけれども本当に一人一人のことを祈りながら考えながら説教を準備していくと、そして一人一人とのこういうような牧会的な対話を重ねていく中で、あこの人今日のこの礼拝来るためにどれだけのことをやりくりをつけて、どれだけのことを犠牲を払ってこの時間を勝ち取ってきた人たちかということにやっぱりこう気づかされていくわけですね。前だったらね、もう礼拝中にね、寝てる壮年の人がいたらね、もう本当にもうその人じっと見てこない。なんか用も楽だから、砲弾叩いてみたりとかね、うんなんつって起こしたりしてましたけど、もうあんまり最近そういうの思わないですね。いや、まあね、家で寝てるよりここで寝てる方がいいかみたいな気持ちで。ね、とにかくね、1週間もうくたびれ果てるほどに仕事一生懸命して、でも日曜日こうやって礼拝に来てここにいるってこと、それは本当に神様にある恵みだなというふうに思えるようになった、ね、そしたらこっちもなんかゆとりが出てきますし、ね、皆さんもやっぱりね、やっぱだんだんだんだんこうあの顔が上がってくるというか、これ賛美の声も大きくなってくるし、ね、やっぱこうなんかこう教会の中にこう命がこうまたこう息を吹き返す、特別なこと何もしてないんです。何かそういうためのセミナー開いたとか、そういう新しいプログラムやってみたとか、でなんかみんなでいろいろね、あのエクササイズしたわけじゃないんだけれども、本当に神様の御言葉によって養われていけば、やっぱり私たちのうちにある命がこう生き始めるって、ね、でそこに私たちは、あ本当に福音に生かされるっていうのは嬉しいことなんだ、ね、イエス様と生きるっていうのは喜びなんだっていうことを、まあ、味わっていくことができた、ね。ですからこの礼拝への集中ということが私たちにとって本当にこう最初のスタートだったんですね。そしてその福音の中で私たちは本当の自由を味わい、本当の喜びを味わって、そうやって主にやって使わされていくものになっていく、ね、うちの教会の目の前は今マンション建っちゃったんですけど、その前ずっとね、あのダンプカーがね、あの並べてあるこう資材置き場みたいな、あの土建屋さんの、あのトラック置き場でちっちゃなプレハブがあって、そこにいつもあのパンチパーマで尻生やして加えタバコのおっかない、あの社長がねいつもいるんですよ。もうあのでよくね、あのなんか教会の子供たちがあの敷地に入っていただすると怒られて、礼拝中に怒鳴り込まれたりとか、いつも気使ってあの社長のとこ挨拶行ってたんですけど、しばらく何年かしたら、あの外で僕が教会 の玄関先とかで、ね、掃除してたら社長さんが来て、おはようございますって言ったら、先生、なんか最近教会儲かってるなって言うんですね。いや儲かってないです。教会別に、ね、金儲けじゃないけど儲かってないですね。なんでですかって言うと、なんかあの最近ね、その人の出入りがね、あの盛んだと言うんですよ。見てるんですよね。うん、ねいいことだとね。うんうちの家内がよくね、外のいろいろこうあの花花壇をこうやしたりとかね、こういろいろ掲示板のことを張り替えたりしてね、よく見てるから。先生は働かないけど奥さんよく働かない。いや一応僕も一応働いてはいるんですけど、ね、でもそういうふうにこう近所の人たちが教会のことですね、見てくださってるんですね。これはすごく嬉しいことで、その教会の命っていうのはやっぱこう溢れていくんですね。それはあの隠せないし、あのこう抑えておけない、あのヨハネの福音書にある命の水が流れ出るっていうように、本当に皆さん一人一人が福音に生かされてその喜びの中に歩んでいれば、もうそれはあの押しとどめられないですね。だから多分この教会ね、ご近所の方もこの教会、歴史の長い教会ですから見てらっしゃると思いますし、あ教会ってのは日曜日みんなやって集まっていくもんだなと、で礼拝終わって帰るときにみんながなんかもう本当にうなだれてとぼとぼと帰っていったら、それはやっぱりね、なんかなんだろうかなという話になるんですけど、本当にこう福音に生かされて、もちろん日曜日もいろいろご奉仕もあって、確かに体くたびれるかもしれませんけど、でもキリストにある喜びに生かされていくときに、ね、それ一番の伝道だと思うんですね。神様にあって生きるっていうのはこんなに喜びにあふれたものなんだというふうに言える。最後一つのことをお話しして終わりたいんですが、その東岡山時代、伝道所時代にですね、私が初めて洗礼をお授けした方っていうのは、病床洗礼だったんですが、おじいちゃんですね。で、その方の知り合いの知り合いの娘だっていう人がうちの教会で、しかもその人は今、遠隔地に住んでる。で、その人が僕に電話してきて、先生、私の母の知り合いの、ご主人が入院してるから、先生、訪問してくださいって言われてね。 で私も実はその人のことあまり知らないんですけど、とにかく母の知り合いのご主人なので言ってください。要するに赤の他人なんですけど、でもね、でも訪ねてくれと言われたらで行くしかないので、お尋ねして病院に行ってですね、きっとご説明してもわからないと思いますが、私も実際困ってるんですけども、実はこれこれこれこれこういう経緯でお尋ねしてくださいと頼まれたので今日ご主人に会いに来ましたけど、もうその奥様がね病室にいらっしゃったんですけども、まあ、明らかに怪しいですよね。あんた誰っていうね。でもとにかく毎日にお尋ねしたんですよ、お見舞いに。でやってるうちに、私牧師なのでね、聖書の話させてほしいと言って、で聖書の話していくうちに、そのおじいちゃんご主人がですね、イエス様を信じるって言って信仰を持たれたんです。でそれでその後召されて、で初めてその病床での洗礼を授けた後に亡くなられて、でお葬式をして、でそれをきっかけに奥様が礼拝に来るようになったんですね。で当時70半ばぐらいでしたけども、でそれから私はお家にもよくお尋ねするようになって、まあ、一緒に聖書を読んで祈りするようなことをしてたんですね。でそのある時やっぱりお家に行って、そのご婦人とこう話してたらですね、一通りこう聖書の話をし終わってお茶飲んでる時に、先生最近面白い話があったよってこう言うんですね。でどんな話ってこう聞いたら、近所の人がね、まあ お仲間がいるんですけど、その中の親しい人が自分のところに来て、最近ね周りの人があんたのこと噂しとるよと。でどんな噂と聞いたら、もう一人になってご主人先立たれて一人暮らしになって、どんなに寂しくしてるかなと思ったら、なんか最近日曜日の朝になるとね、綺麗にこう身支度整えて、こういそいそいそいそ出かけていくと、ね、誰かいい人ができたんじゃないかと周りの人がみんな噂してる。でなんて答えたのって聞いたらね、そうなのよと答えたのね。で誰に会いに行ってるのって言われたから、イエス様に会いに行ってるんだと言ったっていう話を、ね、してくれたんですよ。それで二人でそこでもう笑いながら、でもこうなんとなくこう中でジーンときてですね。でそれは本当に私にとってはね、ある意味本質的なことなんです。あ、ね、礼拝に行く、それはイエス様に会いに行く、イエス様に会いに行くっていうのは、それは本当に嬉しいことなんだ、ね。今日も日曜日礼拝行かなくちゃ、ね、今日も奉仕をしに行かなくちゃ、今日も責任を果たしに行かなくちゃ。もちろんそれはあるんです、神様にあって担うべき重荷が。だけれども一番私たちは、なぜ礼拝に行くんですか、なぜ教会に行くんですか、それはイエスキリストに会いに行くんだ。なぜそこまでしてイエス様に会いに行くんですか、それはイエス様が私をこれほど愛してくださって、命をもって私たちをあがたってくださった誠の救い主だから、そしてその私を名を呼んで招いてくださるお方なので、私はそのイエス様に会いに行きます。キリスト教も大変ですね、そんなにいろいろお勤めがあるんですか、義務があるんですか。いや、義務でやってませんとね、義務だったらこんな一生懸命できませんよと、ね、私たちのうちに喜びがあるから主にお仕えすることもできるし、教会に一緒に生きていくことができる、そういう喜びを皆さんと一緒に味わいながら歩んでいく、そういう歩みをぜひさせていただきたいなと、そんなふうに思っています。すみません、ちょっとのっけから時間が遅れ過ぎちゃったんですが、まず最初の福音に生きる喜びということで、お話をさせていただきました。一言祈ります。神様、あなたに会ってそれぞれのところからいろんな仕方で不思議にイエス様との出会いが与えられ、救いをいただき、今本当に主にあるものとして神の子供として生かされてあることを感謝します。そのあなたの命が今日も私どものうちに息づいてあることをありがとうございます。どうぞ主よ、そのあなたに会って福音に生きる喜びを深く味わいながら、なお私どもをあなたのもとへと近づけ進ませてくださいますようにお願いします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
今10分、休憩したいと思います。時計で12分ぐらいかな。先生は素晴らしいタイムキーで、ね、本部署で終わってくださいました。10分やってみて、後ろにコーヒーとかちょっとしたサラがありますので、ちょっとこう休憩してもらって、また10時、11時10分過ぎから、教会に生きるという2回目の先生のお話をいただきますので、着席してください。